皆様こんにちは。今年は寒暖の差が激しく、例年より桜の開花が遅れていましたが、ようやく咲き始めたようです。それでは広報王子4月号をお送りします。今月の表紙、3度目の春だけです。菜の花が4月の風に揺れています。あの日から3年、震災を忘れない。甚大な被害をもたらした平成28年熊本地震から今年で3年。時間が経つにつれ、その記憶やその時の思いは風化していくかもしれません。しかし震災から得た教訓は風化させてはいけない。あれから3年が経過する今、私たちには何ができるのか。東日本大震災と熊本地震を経験した防災士の山本明日香さんに話を聞きました。消防士山本明日香さん、月の水。熊本地震でいち早く避難所に駆けつけ、運営に尽力、仕事と育児をしながら防災士としても活躍。地震から得た教訓を生かし、地震直後は日々を乗り切るために必死で、この状況で何が最良か知恵を出し合い、もっとこうしておけばよかったと考えたり、普通の毎日のありがたみを感じたりしました。全国からの物資提供やボランティア、声をかけ助け合う地域住民同士のつながりなど、たくさんの大切なものにも気づかされたと思います。生活が元に戻ってくると、どうしても震災について考える時間が少なくなり、防災と聞くと構えてしまう人も多いと思います。でも地震を経験している私たちだからこそ、マニュアル通りではない、一人一人に合った日常の備えができると思います。例えば避難所では、高齢の人がトイレに連れて行ってもらうのは悪いからと、トイレに行かないよう水も飲まず、脱水症状になることがありました。状況によっては避難所に行かないのも一つの選択肢。そのためには何を準備すればよいか考える。震災で感じた思いを忘れず、想像して日々の生活の中で備えることが大切です。一人一人が防災の担い手。防災と聞くと力仕事などをイメージする人が多いかもしれません。災害の時、力仕事などは自衛隊や消防署が行い、私たちの拠点は多くの場合避難所になります。生活の場である避難所では、男性、女性、子ども、それぞれの視点で知恵を出し合うことが大切です。またもし日中に災害が起きたら、対処できるのは家にいることが多い女性や子どもたちです。震災を経験した私たちだからこそ、一人一人が助け合い、助けられる防災の担い手になるという意識を忘れないことが大切です。家族で話そう、防災のこと。夜間に発生した熊本地震では、多くの人が、家族が家にいる状況だったと思います。災害はいつ起こるか分かりません。日中、家族が離れた状況で災害が起こったら、どのように連絡するのか、どこに集合するのか、大切な人と生き延びるために経験を生かして想像することで、今できることが見えてくるはずです。町では全世帯にハザードマップを配布しています。このマップは危険箇所や避難場所、非常用持ち出し品のリストなども掲載しています。これを使い、災害から身を守る方法を家族で確認しましょう。難しいことはありません。家族でマップを広げるだけで対話の時間ができます。地震のつながりが大きな力に。災害発生直後、自衛隊、消防署、消防団、役場などの公的機関は全力で災害対応に当たります。しかし災害が大規模であれば、全てに対応することは困難です。自分でできることを自分で行うことで、もっと支援を必要とする人に支援が行き届きます。自分ではどうすることもできず、公助が間に合わない場合、共助が必要不可欠です。共助で大切になるのは、情報を交換すること。 隣に誰が何人住んでいるのかわからなければ助けようがありません。自分たちの地域を自分たちで守るための任意の防災組織、自主防災組織。町では現在62団体組織されています。こういった場で顔の見える関係を作ることでも、いざという時に助け合うためのつながりができます。日々道ですれ違う時に挨拶を交わすことだけでも、地域の防災力向上につながります。避難所では情報を見えるように書いて、設置避難者が安心できるよう工夫しています。一つでもできること。災害はいつどのように発生するか分かりません。それぞれの立場や状況によって、その時の一番望ましい行動も変わります。私たちの強みは震災を経験していること。こんな時はどうするか、想像して今から備えることができます。地震で感じた思いを忘れず、普段の生活の中でできることから防災対策を見直す。熊本地震ではできなかったことが何か一つでもできるように。もしもの時、大切な人と生き延びるために震災を忘れず、経験を生かしてできることから始めませんか。高尾の自主防災組織。高尾の区長兼防災士、船井誠樹さん。高尾の平成25年に自主防災組織を結成し、当初は災害に備える活動ができているか不安に思うこともありました。熊本地震で停電の中、20人ほど公民館に集まり、防災倉庫の準備や訓練の成果もあって、すぐに発電機を稼働し、明かりがついた時、誰かに言った自主防災会を作っていてよかったねという声に救われました。いざという時に助け合える基盤づくりは継続していかなければなりません。また住民の皆さんと協力し助け合うためには、まず自分のことは自分で守ることを徹底していないと、人を助けることはできないと強く感じました。これからも普段から住民同士が支え合える地域にしていきたいです。毎年恒例のそば打ちなど、災害時でも顔の見える関係づくりを続けています。熊本地震大津町復興シンポジウム。日時4月14日日曜日午後1時から3時。場所、町障害学習センター文化ホール。内容、DVD による地震の追体験記念講座。災害時の避難所運営と各地区での備えなど、その他、託児も行います。これは、記念講演は熊本大学准教授、竹内由紀子さんです。問い合わせは、総務課地域安全係、電話番号096-293-3111です。菊池地域合同特集、おすすめの行楽スポットに出かけよう。春の行楽シーズン、おすすめのお出かけスポットを各市町の広報担当者が紹介します。大津、大津昭和園、菊池郡大津町室1249番地。ツツジの名所、世界中から集められた15種類約4万本のツツジが咲き誇ります。4月中旬から5月初旬は久留米ツツジや霧島ツツジ、5月初旬から中旬は平戸ツツジや桜毛が見頃を迎え、シーズン中は訪れるたびに違う種類のツツジを楽しめます。桜も多く、4月初旬からお花見客でにぎわいます。園内には芝生広場やブランコ、アスレチック遊具などがあり、子どもとのお出かけにもぴったりです。園内を歩きながら桜や色とりどりのツツジを眺め、春を感じてみませんか。イベント情報です。大津ツツジ祭り。江戸時代の宿場町を再現した子どもたちによる武者行列やパレードなどが大津町役場周辺を練り歩きます。昭和園では満開のツツジの中、ステージイベントや出向けが並びます。毎年4月中旬頃に実施されます。時、4月21日日曜日午前10時から午後3時30分。駐車場開場時間は午前8時から午後10時。 問い合わせは大洲筋祭り実行委員会電話 096-294-2877 です。菊陽阿蘇熊本空港。阿蘇熊本空港は勇気を背景にした飛行機を撮るために多くのカメラマンが集まるスポットです。間近で発着を見るなら障害物がない滑走路北側がおすすめ。家族や恋人と一緒に夕空に浮かぶ飛行機を見に行ってはいかがですか。毎年フォトコンテストも行われています。10月中旬には空の木フェスタを開催。滑走路を歩きながら夜明けを迎えるナンウェイウォークや普段立ち入ることができない空港制限区域内バスツアーなどが行われます。現在創造的復興のシンボルとなる新ビル建設が進められており校内の混雑が予想されます。お越しの際はできるだけ公共交通機関をご利用ください。イベント情報です。空の日フェスタ2019 in 阿蘇熊本空港。ランウェイウォークやバスツアーのほか空港事務所見学や税関、植物貿易所見学など見学体験イベントが満載。日時や内容は変更になる場合があります。開催情報は阿蘇熊本空港ホームページをご覧ください。時10月中旬。問い合わせは熊本空港事務所総務課電話 096-232-2853 です。菊池 UFO の里治水公私公園。菊池市治水町豊水3381。孔子像を祀る四聖帝や三国志の物語を描いた美しい回廊など本格的な中国宮廷様式が採用された異国情緒漂う公園です。毎年11月3日には孔子の遺徳を忍ぶ中国の儀式を再現した最高大戦をメインとした治水秋祭りが開催されます。広いグラウンドや遊具もあり家族でのピクニックも開催。園内には学問の神様である孔子の像や傾斜が急で滑らずに渡りきると志望校に合格すると言われる合格橋などがあり合格祈願スポットとしても注目されています。公園の東側、菊池電車廃線跡には桜が植えられており、毎年3月下旬頃には美しい桜並木を見ることができます。イベント情報です。菊池マルシェ。県内外からカフェや雑貨店、アンティーク店、ハンドメイド作家など人気店約100店舗が大集合。市内中学校、吹奏楽部の演奏など、ステージイベントも盛りだくさん。ミニSLや乗馬体験など子どもから大人まで楽しめるマルシェです。時4月28日日曜日午前9時から午後3時。問い合わせはカフェ雑貨 BB 電話 080-910-6-7416 です。講師講師漫画ミュージアム孔子氏三好1661-271。戦後の貴重な漫画や昭和の大ヒット作、近年の人気作品など1万5000冊もの漫画が一日中読み放題。ゆっくりくつろいで漫画を読むこともできるキューブゾーンは木のぬくもりがあふれ、家の押し入れで漫画を読んでいる気分に浸れます。お気に入りの一冊を探してみませんか。イベント情報です。ワークショップ。毎月漫画のことを学べるワークショップを開催しています。4月のメニューはスケペン体験教室、歯ブラペン、Gペンなどプロの漫画家も使う道具で絵を描いてみませんか。時4月21日日曜日午後1時30分から3時30分。選択10名。ライド代として別途200円が必要です。講師漫画ミュージアムの開館時間は午前10時から午後6時、休館日は月曜日、祝日の場合は翌日となります。毎月月末、土曜、日曜、祝日を除く。大型連休中や年末年始はお尋ねください。入場料は小学生以下無料、中学高校生100円、 大人300円となっています。電話 096-273-6766 です。他にもあります。立ち寄りスポット、おすすめは行楽スポットだけではありません。ちょっと一息立ち寄ってみませんか。大津の道の駅大津、通称ミルクロード入り口に位置する道の駅。大津町特産の辛いものを使ったお土産品やお菓子なども販売しています。おすすめスイーツ、大津町の伝統菓子銅線糖をトッピングした裏メニュー辛いも銅線糖ソフト。5月6日月曜祝日まで芋チップスを無料トッピングしています。これからここを訪れる人へ一言です。トッピングのペーストは町の辛いもを使い無添加無着色。この店限定の味をぜひご賞味ください。唐揚げ職人店長重村博さん、大津町大和田七味七の水759、電話 096-294-1600、 営業時間は午前9時から午後6時まで。菊陽町総合交流ターミナル3フロア、農産物直売所、温浴施設、レストラン、トレーニングジムなどの複合施設として昨年10月にリニューアルオープンしました。おすすめランチは地元で生産された野菜を使用したカニタ監修の健康メニューを提供しており、ヘルシーかつ満足感のある食事が楽しめます。これからここを訪れる人へ一言です。新鮮野菜をふんだんに取り入れた美味しい食事を食べて温泉に入って日々の疲れを癒してください。株式会社サンクレア石橋拓也さん、菊陽町原水5359、電話 096-232-8690、 営業時間は午前9時から午後9時まで。菊池道の駅取水養生池、安全無農薬有機栽培無添加など安全安心な食にこだわった品揃え豊富な道の駅。その日の朝に摘み取った野菜や惣菜、田舎餅、団子などが人気商品です。おすすめ弁当、道の駅弁が品切れするほどの人気商品。3月21日から春の道の駅弁フェアとして新作弁当が並んでいます。4月21日日曜までの期間限定販売です。これからここを訪れる人へ一言です。新作弁当のアンケートに答えると抽選で小玉スイカなどが当たります。ぜひお立ち寄りください。支配人永田秀則さん、菊池市止水町豊水3393、電話 096-838-6100、営業時間は午前9時から午後6時まで。講師隅っこの台所、講師市総合センタービーブルの隅っこにあるレストラン、地元の人たち手作りの栄養満点の食事で心も満たされます。おすすめランチはリーズナブルに楽しめる日替わりランチはすぐに品切れになることに、食後のコーヒーやソフトクリームなども人気です。これからここを訪れる人へ一言、食材は高知産のものにこだわり栄養バランスにも気を使っています。手作りの味を楽しんでください。代表吉村明子さん、高知市福原2922、電話 096-285-9981、 営業時間は午前11時30分から午後4時までです。平成28年熊本地震被災支援、支援拡充、熊本県義援金の非課税世帯への配分についてです。被災者支援のための義援金は国内外の多くの皆さんから寄せられた善意を日本赤十字社共同募金会熊本県がお預かりし、県の配分委員会で決定した基準額に基づき被災された人にお届けしています。この度、熊本県義援金の非課税世帯を対象にした配分が次のように決まりました。支給要件、居住者用り災証明書の被災程度は前回、第1号半壊、半壊の世帯のうち、 平成30年度の住民税が非課税である世帯、ただし別世帯の課税者の扶養親族等のみの世帯、高齢者または障害者がいる世帯を除く、は対象外です。世帯は理財証明書業務世帯を対象。世帯から転出、転居した人も世帯に含め、転入した人は世帯に含めません。また、平成30年度の住民税が課税される平成30年1月1日までに亡くなった人は世帯に含めません。配分基準額です。全壊世帯、解体世帯、括弧大規模分割。解体世帯、括弧半壊は20万円。大規模半壊世帯、半壊世帯は10万円。申請書類。1、申請書類。福祉課窓口にあります。2、理財証明書の通知。3、平成30年度家庭台帳記載事項証明書。括弧理財証明書の世帯全員分。4、印鑑。5、その他。括弧身体障害者手帳。療育手帳、精神保険、福祉手帳の通知など、必要に応じて書類を提出していただくことがあります。受付期間は4月8日月曜から平成32年3月31日火曜まで。対象世帯の判断チャート。理財証明上の世帯全員が平成30年度の住民税は非課税ですか？はい、の場合。その世帯の中に高齢者、65歳以上、または障害者がいます。平成30年、2018年1月1日現在で該当する人が対象です。はい、の場合は、支給対象世帯です。理財証明書上の世帯全員が平成30年の住民税は非課税ですか？はい。その世帯の中に高齢者65歳以上または障害者がいます。平成30年2018年1月1日現在で該当する人が対象です。いいえの場合、その世帯の中に別世帯の人に扶養されていない人が一人でもいますか？はいの場合は支給対象世帯です。理財証明上の世帯全員が平成30年度の住民税は非課税ですか？はい、その世帯の中に高齢者65歳以上または障害者がいますか？平成30年2018年1月1日現在で該当する人が対象です。いいえ、その世帯の中に別世帯の人に扶養されていない人が一人でもいますか？いいえ、別の世帯の扶養者の人は平成30年度の住民税は非課税ですか？はい、の場合は支給対象世帯です。いいえの場合は支給対象世帯ではありません。理財証明上の世帯全員が平成30年の住民税は非課税ですか？いいえの場合は支給対象世帯ではありません。
みずみずポイントって何？元気大洲づくり活動、あなたも始めてみませんか？大洲町のためのあなたの活動がポイントに変わります。みずみずポイントとは、みずみずポイントは元気大洲づくり活動において付与されるポイントのことです。活用方法が申請により個人団体の2種類に分かれており、余ったポイントを個人の場合は町指定ゴミ袋との交換、町トレーニングルーム利用のために使用できます。団体活動分野はその団体に助成金として交付することができます。事前に登録をして報告書を手に取る必要があります。個人団体で登録は異なりますのでご相談ください。申請方法、個人活動分、個人用活動報告書に記入集計して申請してください。みずみずポイント、町指定ゴミ袋の交換、トレーニングルーム利用、団体活動分、団体用活動報告書に代表者は参加人数と活動写真を添付して申請をしてください。 20ポイント。登録団体へ現金交換して助成金として交付。元気オール作り活動とは、元気オール作り活動は、皆さんが自主的に行う活動のことで、町内で住民が自発的な意思に基づいて、他人、または地域社会に貢献する目的を持って、無報酬で行う行為を言います。町の活性化を図り、元気オールを作ることを目的としています。みずみずポイントの交換可能な活動は、次の A から E と、町主催のイベントに参加の6つに分かれています。A、町の美観を保つ活動。道路や公園の草取りをする。公共の場所のゴミを拾う。道路を清掃する。など。B、地域安全活動。防災、防犯パトロールをする。通学路の安全確保をする。カーブミラーを磨く。など。C、支え合い活動。高齢者の安置の確認。子ども食堂の開催。近所の高齢者を病院送迎。献血をする。地域福祉などの座談会の参加など。B、地域環境活動。資源回収をする。通勤を車から自転車やバスにする。廃食用油を提供するなど。E、健康病菌活動。以下の5つのみ。ウォーキング。ジョギング、体操、通いの場づくりへの参加、町主催の健康づくり活動への参加。ES、町主催イベント参加、個人のみ、町主催の健康イベントなどに参加。対象となるイベントなどは、担当課から別途お知らせします。会場で担当課がスタンプを送ります。注意。1、他の補助事業と重複はできません。地域づくり活動支援事業だけは例外です。2、個人と団体の活動分を同時に計上はできません。平成30年度、みずみずポイント交換を開始。平成30年度中に行われた元気オール作り活動についてみずみずポイントでの交付を行います。申請窓口、役場総務課、まちづくり推進室。申請期間4月8日月曜日から5月31日金曜日まで、午前8時30分から午後5時15分、土曜日曜祝日を除く。申請書類、平成30年度元気オール作り活動報告書、代理人。申請に来る人の印鑑、代理の人、家族以外の人が申請する場合は印鑑。もっと知りたいときは出前講座。町内の行政区をはじめ、各団体やグループを対象に、元気オール作り活動に関する出前講座を行っています。申請の方法や対象の活動など、具体的な説明を行います。説明に伺いますので、ぜひご利用ください。問い合わせ、総務課、まちづくり推進室、電話 096-293-3111。 出前講座について障害学習課、障害学習係、電話 096-293-2180。 申し込み問い合わせ 役場総務課まちづくり推進室電話096-293-3111健やか通信予防接種を受けましょう。予防接種は病気に対して抵抗力を持った強い体にするために行います。予防接種法という法律に基づき町が実施する接種は定期接種と言います。法に基づかない接種は任意接種と言います。定期接種は現在 B 型肝炎、チル、肺炎球菌、4種混合、BCG、不活化ポリオ、MR、マシン通信、水筒、日本脳炎、未種混合などの各ワクチンがあります。法律が改正され、定期接種の種類が変更になることもあります。予防接種の効果や副作用について、十分理解し、接種することが大切です。子どもの予防接種を受けるときの注意。定期の予防接種は医療機関で実施しています。詳しくは通知などでお知らせします。体調が良いときに受けましょう。子どもが接種するときは保護者は同伴してください。同伴できない場合は避妊療が必要です。詳しくはお問い合わせください。母子手帳、子どもが接種する場合と住所が分かるものをお持ちください。年齢や接種間隔に間違いはありませんか。もう一度確認しましょう。平成31年度接種対象者、日本脳炎予防接種、積極的干渉の差し控えの影響で日本脳炎予防接種を受けられなかった、平成7年4月2日生まれから平成19年4月1日生まれの人は定期接種として予防接種を受けられます。積極的におすすめする人は表の通りです。予診票は子育て健診センターで接種履歴を確認して渡しています。接種間違いを防ぐため必ず母子手帳を持参してください。平成31年度の日本脳炎予防接種の積極的干渉対象者、まだ接種していない人が対象です。第2期、平成31年度に9歳に達する人および平成13年9月2日から平成14年4月2日に病気以外に対象者、平成7年4月2日から平成19年4月1日まで、で、20歳未満の人は特例対象者です。日本脳炎接種を指定回数していない人は、定期接種として未接種分を接種できます。MR、マシン通信、ワクチン第2期対象者、未種混合、ディフテリア破傷風、ワクチン第2期対象者、MR、マシン通信、ワクチン第2期、平成25年4月2日から、平成26年4月1日生まれの人、未種混合、ディフテリア破傷風、ワクチン第2期、平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれの人、接種期間平成32年3月の末日まで、対象者にはお知らせと予診票を郵送します。できるだけ早めに接種しましょう。高齢者用肺炎球菌予防ワクチン接種対象者、肺炎の発症や重症化を予防するため、 使用予定を5年間延長することになりました。今までこのワクチンを接種したことがない、次の人が対象です。対象者には案内と申し込み書を個別に通知しますのでご確認ください。平成31年度の接種対象者、今まで接種したことがない人が対象です。65歳、昭和29年9月2日から昭和30年9月1日生まれ、70歳、昭和24年9月2日生まれから昭和25年9月1日生まれ、75歳、昭和19年9月2日から昭和20年9月1日生まれ、80歳、昭和14年9月2日から昭和15年4月1日生まれ、85歳、昭和9年4月2日から昭和10年4月1日生まれ、90歳、昭和4年4月2日から昭和5年4月1日生まれ、95歳、大正13年4月2日から大正14年4月1日生まれ、100歳、大正8年4月2日から大正9年4月1日生まれ、60歳以上65歳未満の人で心臓、腎臓、呼吸器の機能に障害がある、身体障害者手帳1級相当の対象です。詳しくはお問い合わせください。過去に乳母ワックス NP を接種したことがある人は使用予定の対象外となります。食中毒に注意しましょう。遠足やハイキングなどイベントの多い季節になりました。気温が高くなると食中毒が起こりやすくなります。食品の衛生的な取り扱いを心がけましょう。食中毒予防の三原則、清潔に調理しましょう。素早く調理しましょう。十分に加熱しましょう。特にお弁当は作ってから食べるまでの時間が長いため食中毒発生の危険があります。普段の料理以上に気をつけましょう。問い合わせは役場健康保健課、健康推進係、町子育て健診センター内、電話 096-294-1075、 国民健康保険後期高齢者医療保険加入の人へ。体のチェックしていますか？毎年検診を受けましょう。集団検診&人間ドックの申し込みが始まります。申し込み方法、4月中旬に個人ごとに送付する検診のご案内を確認後、必要事項を記入し、申し込み書を変更してください。締め切り4月25日木曜日、平成31年度の検診案内を4月に送付します。10月に実施を予定しているがん複合検診申し込みも今回停止してください。社会保険などに加入している人には8月送付予定です。申し込み時点で希望の日程の指定はできません。問診票到着後に都合が悪い場合は変更の手続きをお願いします。また検診開始日の1週間前になっても問診票が届かない場合は必ず連絡をお願いします。検診または人間ドックは平成31年度中5月から 平成32年1月にいずれか一つだけ受けられます。町が行う検診、ふるさと総合検診、6月実施予定。特定検診、健康審査にがん検診にセットしたものです。人間ドックと同じ内容を町の子育て成長センターにて半日で受診できます。自己負担額は4500円から7500円で、年齢と性別により異なります。がん希望検診、10月実施予定。検診項目を選択して受診できる検診です。社会保険に加入している人はがん検診のみ受診可能です。人間ドック、30歳以上の町国民健康保険、後期高齢者医療保険加入の人は、町が指定する医療機関で希望する人間ドックを受診できます。医療機関やコースにより自己負担額は変わりますが、上限2万5000円の補助があります。後期高齢者医療保険の定員は100人、ただし国民健康保険税や後期高齢者医療保険税の滞納がある場合は補助を受けられません。町で受けられる検診一覧、各検診の対象者、ふるさと総合検診、国民健康保険40歳以上の方は受けられます。後期高齢者医療保険制度の方も受けられます。がん希望検診、基本的な検診、特定検診、国民健康保険40歳以上、国民健康保険30歳代、後期高齢者医療保険制度、がん希望検診、がん検診、国民健康保険40歳以上、国民健康保険30代、30歳代のがん検診は年齢性別により受けられるものもあります。後期高齢者医療保険制度、社会保険、町では生活習慣病発症のリスクを保有する場合にはできるだけ早期に改善するようがする必要があるため、特定保険指導を無料で実施しています。特定保険指導の対象となった場合には希望の有無にかかわらず人間ドック受験当日特定保険指導を利用していただきますので、あらかじめご了承ください。症状がないから大丈夫、健康の判断はどのようにしますか。体の中は見えません。自覚症状がないままに病気が進行していることもあります。中でも高血圧、糖尿病、脂質異常症などは血管を痛め症状が重なることで動脈硬化を進行させます。さらに重症化すると最終的に脳や心臓の血管障害や腎臓疾患などを引き起こすこともあります。特定検診は血液、尿、心電図、眼底検査などの健康検診結果から必要な治療や生活習慣改善方法を知ることができます。特定検診を受診し、その結果を自分の健康づくりにぜひお役立てください。気になる症状がある場合は医療機関を受診してください。毎年検診を受けなかった A さんので、50歳検診時、 軽量高血圧、体は何ともない、仕事が忙しいから検診は毎年受けなくてもいいかと、51歳、52歳、53歳、54歳、未受診でした。55歳検診時、左室肥大、脂質異常症、重症高血圧、要注意、やや高め、暗いなら数年おきに受ければいいかと、56歳、57歳、58歳、未受診でした。59歳で心筋梗塞を発症しました。問い合わせ、役場健康保険課、国保医療係、健康推進係、子育て健診センター内。電話、国保医療係は096-293-3114、健康推進係、電話 096-294-1075、後期高齢者医療制度、保険料の軽減内容が変わりました。平成31年度は後期高齢者医療制度の保険料の軽減内容の見直しが行われましたので、ご確認ください。被保険者が納める保険料は公費や現役世代の支援金とともに大切な財源となります。被保険者の皆さんの理解とご協力をお願いします。保険料の計算方法、保険料年額は被保険者均等割額と所得割額を合計と個人単位で計算します。保険料の上限は年額62万円です。被保険者均等割額47,900円、被保険者全員が等しく負担します。所得割率 9.26%、被保険者が所得に応じて負担します。年額保険料イコール平均割が47,900円プラス所得割が基礎控除33万円後の総所得金額等かける所得割率 9.26%、 保険料の軽減、所得の低い人と利用者保険の非利用者だった人は平成31年度から保険料の軽減が有効になります。利用者保険とは国民健康保険、国民健康保険組合以外の健康保険、保険料均等割額の軽減、世帯の所得額の合計33万円以下で世帯内の被保険者全員に所得がない年金収入80万円以下の場合、平均割額の軽減割合は変更前9割、変更後8割になります。変更点1、介護保険料の軽減拡充に伴い軽減率が下がります。世帯の所得額の合計33万円以下、均等割額の軽減割合 8.5 割、世帯の所得額の合計33万円プラス28万円、変更点2、変更前は 27.5 万円でした、かける世帯の被保険者数以下、
均等割額の軽減割合5割、世帯の所得額の合計33万円プラス51万円、変更点3、変更前は50万円でした、かける世帯の被保険者数以下、均等割額の軽減割合2割、均等額の軽減判定についても総所得金額等は先住者控除や譲渡所得特別控除の適用を前になります。また年金所得については15万円を考慮した額で判定します。被用者保険の被扶養者だった人の軽減、平成30年度均等割額5割軽減、期間の制限なし、所得割額はかかりません。これが平成31年度均等割額5割軽減、後期高齢者医療制度に加入した日の属する月から2年間、2年経過後は軽減なし、被用者保険の被扶養者だった人で、後期高齢者医療保険制度の資格取得後、2年を経過している人は軽減の対象外です。所得割額はかかりません。保険料の計算で、単身世帯で本人の収入が年金196万円のみの場合、均等割額年金収入196万円引く年金控除額120万円引く高齢者特別控除、年金収入にかかる控除が15万円イコール基準額61万円5割軽減該当です。軽減前均等割額4万7900円かける軽減割合5割イコール2万3950円均等割額ですね。所得割額年金収入196万円年金控除額120万円イコール基準額76万円、基準額76万円から基礎控除額33万円を引いてかける所得割率 9.26%、 3万9818円が所得割額になります。1年間の保険料均等割額2万3950円プラス所得割額3万9818円イコール保険料額は6万3768円になります。問い合わせ役場健康保険課国保医療係電話096-293-3114。環境プレス、犬の登録、狂犬病予防消防集合注射、平成31年度第1回犬の登録、狂犬病予防集合注射を実施します。狂犬病予防法により、飼い主は飼い犬に年1回必ず予防注射を受けさせなければなりません。今回注射できない場合は、最寄りの動物病院でも受けることができます。案内はがきを必ずお持ちください。1頭あたりの料金、登録手数料3000円、新規のみ。駐車料
2570円、駐車済み票交付手数料500円、犬の登録狂犬病予防集合駐車に提供、期日時間場所の順にお読みします。5月10日金曜日9時から9時30分陣内地区公民館臨館、9時45分から10時15分岩坂公民館、10時30分から11時西木野地区公民館分館、11時15分から11時45分瀬田駅前、13時30分から14時野外活動等研修センター旧牧場、14時15分から14時45分矢後川コミュニティセンター旧矢後川町、15時から15時30分宮本地区農業研修センター、11日土曜日9時から10時町障害学習センター駐車場の北側、10時30分から11時30分役場オークス駐車場、12日日曜日9時から10時岬の中央公園、10時30分から11時30分役場オークス駐車場、13日月曜日9時から9時30分杉水地区公民館、9時45分から10時15分人権啓発福祉センター林保館、10時30分から11時高尾の公民館敷地、11時15分から11時45分大津東区コミュニティセンター、混合ワクチンを接種すると3週間は狂犬病注射が受けられませんので注意してください。体調の悪い犬、治療中の犬は注射前に相談してください。事故防止のため飼い犬を放したり他の犬に近づけないよう管理徹底をお願いします。また道路などに犬の糞を残さないように箱詰まってお願いします。大津町九王町にある動物病院外ですでに狂犬病予防注射を受けられている場合は注射済み票をお持ちください。ただし注射済み票代として500円が必要です。大津町九王町にある動物病院ですでに狂犬病予防注射を受けている場合は手続きは必要ありません。省エネ設備設置補助制度終了。平成19年度より地球環境に優しい環境型社会の形成を目指し、太陽光発電などの再生可能エネルギーの普及啓発のため住宅用省エネルギーシステムを設置された人を対象に補助を行ってきました。皆さんのご協力のもと多くの家庭に省エネルギーシステムが導入され当初の目的が達成されましたので、平成31年度よりこの補助制度を終了します。今後も地球温暖化防止に向けた取り組みを推進しますので皆さんのご協力をお願いします。地下水補填設備設置補助。町では生活用水をほぼ地下水に移動しています。そこで地下水管用と節水のため地下水保全設備の設置補助を行います。 下水保全設備設置補助収益補助対象業者補助額申請要件の順に及びます。雨水浸透ます排水量の多い雨どいから接続すること。浸透バスには雨水以外のものを流入させないこと。その他、一基あたり1万円最大4基まで。町内に住民登録がありその住所地に居住する住宅等に設置すること。補助対象機器は未使用品であること。設置前に申請すること。事前予約制度制予約制で設置工事中や設置後の申請は受け付けません。雨水潮流タンク有効貯水量が50リットル以上5年以上耐えられる構造材質であること。散水などを行うための機能があること。その他、補助額貯留容量200リットル以上1基あたり上限3万5千円、貯留容量200リットル未満設置費用の1/2、上限2万4000円。申請要件は先ほどと同じで、町内に住民登録があり、その住所地に居留する住宅等に設置すること。と対象機器は日用品であること。設置前に申請すること。事前予約制で、設置工事中や設置後の申請は受け付けません。問い合わせ役場環境保全課環境保全係電話 096-293-3113 姉妹都市ヘルキング都市ホームスティープログラムに参加しませんか。平成31年度人づくりまちづくり海外派遣事業アメリカ合衆国姉妹都市ヘイスティングズ市の海洋大津町と共通点が多い。人口約2万5000人大陸を東西に横断する国道や大陸鉄道空港があるなど交通の便に恵まれ中西部産業の中心地として発展。友好の証日本庭園ヘスティングズ大学姉妹都市締結の翌年1996年に姉妹都市の友好の記念に町の有志が自費で渡米し現地ボランティアと共に作り上げた庭園。町では姉妹都市であるアメリカ国ヘイスティングス中高生を派遣する事業を各年で行っています。このホームスティープログラムは国際的視野を持つ町づくりのリーダー育成を目的としています。大津町の姉妹都市ヘイスティングス市はアメリカ中部のネブラスカ州にあります。その関係の架け橋となったのは約20年前に大津町で小中学校に英語指導助手を務めたブレント・ゴルデンさん。彼の尽力で結ばれた友好関係の絆は今日までの長きにわたって大切に育てられ、これまで町からヘイスティングス市へ派遣された中高生は約240人。それぞれが姉妹都市の人たちとの交流を通して異文化を学んでいます。平成29年度ホームスティープログラムスケジュール 7月22日、カソクナント空港からオマハ空港へ。7月23日、ヘンリー通り動物園見学、ホストファミリーと対面。7月24日、ヘイスティングズ市散策、クラフトジュエリー製作体験、石鹸工場見学。7月25日、ヘイスティングズ高校、農場見学、ウォーターパーク交流会。7月26日、博物館見学、グランドアイランドのモール見学。7月27日、ヘイスティングズ大学、YMCA 訪問。7月28日、プレーリーロフト、センターで自然学習、ポットラックパーティー。7月29、30、ホストファミリーと自由行動。7月31日、ホストファミリーとお別れ、オマハ市内散策。8月1日から2日、オマハ空港からカソクナント空港。ホームシティプログラムの思い出。全米屈指の人気動物園、ヘンリー通り動物園。世界各地の熱帯雨林を再現した屋内ジャングルや、世界最大級の砂漠ドーム、アフリカ草原エリアなど見どころ満載。広大な農業地帯、トウモロコシの生産地、ヘイスティングズ市はトウモロコシが主要な作物で、全米でも有数の生産地、日本では見られない大きな農機具。もう一つの家族、ホストファミリーたち、毎日一緒に過ごすホストファミリー、家族の一員として外国の生活を体験、帰国した後もその交流は続いています。湖畔で親睦会、ポットラックパーティー。アメリカでは料理を持ち寄ってパーティーするのが一般的です。町の中高生たちも日本の料理を作って参加します。とりあえず行動する。平成24年度ホームシティ参加者、カナダイートンカレッジ在学、斉藤理子さん。とりあえず行動する。小さい頃から大好きだった洋楽の影響を受け、海外の音楽や文化に興味を持ってからずっと憧れていたのか、私が初めてヘイスティングズを訪れたのは14歳の頃。ヘイスティングズではあんなに勉強した英語が緊張のあまりうまく喋れませんでした。しかしそこで学んだことや体験したことは一生忘れられない宝物となっています。私は今将来に向けてカナダのバンクーバーイートンカレッジでビジネスとツーリズムを学んでいます。来週からジャパニーズレストランでアルバイトを始め、カフェのライブにも出ることになりました。思い返せば私は今順調にカナダでのスクールライフを送れているのです。アメリカでの経験があったからではないかと思います。こんな素晴らしい体験をさせてくれた町や大津町国際交流協会、温かいヘイスティングズの人たち、そして支えてくれた友人や家族には感謝しかありません。今私が将来のことで迷っている人にアドバイスをすると言ったら、とりあえず行動するということです。これからもこの根性と行動力で地域に貢献していきたいと思います。ホームシティプログラム参加者募集。派遣先、アメリカ合衆国、ネブラスカ州、 テイスティングブック、町姉妹都市、募集人員中学生高校生13人程度、派遣期間7月25日木曜日から8月5日月曜日まで11泊12日の予定です。助成金、派遣経費の2分の1以内を助成金。参考、1人当たりの助成金は約15万円。航空運賃などにより変動することがあります。主な参加資格、丸1、町在住でこのプログラムに参加してはない人、丸2、事前説明会2回程度、事前学習会5回程度と、帰国報告会にすべて参加できる人、丸3、帰国後に国際交流活動など町づくり活動に積極的に参加できる人など。申し込み方法、丸1、申し込み書、総務課窓口に置いてあります。丸2、保護者の同意書、丸3、作文、参加動機を原稿用紙2枚程度にまとめたものを総務課にご提出ください。申し込み期限4月22日月曜日、申し込み問い合わせ役場総務課まちづくり推進室、電話096-293-3111。オーズディスカバリーコーナー、マシューサイバーと国際交流員、国際交流員マシューサイバーとと大津町の人々との交流を通っていろいろな町の魅力を発見していくコーナーです。今回は日本文化の一つであり大津町で盛んに行われている剣道の魅力を体験レポート。大津町剣道連盟の流星館の練習に突撃取材しました。大津町剣道連盟、大津少年剣道クラブ、大津南少年剣道クラブ、流星館の3団体で構成され、幼稚園、保育園から小学6年生まで約70人が加入し、日々厳しい鍛錬を積んでいます。デイから始まる練習、剣道は心も鍛えます。面打ちの練習、緊張で肩に力が入りすぎました。最後は先生と一騎打ち、声では負けないよう必死に挑みます。一言質問コーナー、右手右足を前にする構えには何か理由がありますか。大津町剣道連盟指導者、姫井茂幸さん。剣道には知識より感覚で動く右脳を使うことが重要です。右脳が司る左手左足が軸になるこの構えをすることでより素早い動きができるんです。武道体験は初めてで皆さんの集中力を見て感動しました。指導していただいた先生、一緒に参加させてくださった生徒さん、ありがとうございました。礼儀作法などいろんなことを勉強できてよかったです。ぜひもう一度リベンジしたいです。学校での取り組みなどをご紹介。毎月14日は大津町教育の日。大津町奨学金貸付制度。経済的な理由で就学が困難な人を対象に大津町奨学資金貸付制度があります。申請資格、 下の1から5すべてを満たす人。丸1、学校教育法で定める高等学校、中等教育学校、後期課程に限る、高等専門学校、大学、専修大学、高等課程および専門課程に在籍し、勤勉に意欲があること。丸2、小学生の保護者が坊主町民であること。丸3、学資の支弁が困難であること。所得制限あり。丸4、日本学生支援機構その他、別に定める法人から、現に奨学資金に相当する学資の貸し付けを受けていないこと。丸5、貸し付けた奨学資金の返還が確実だと認められること。貸し付け期間、貸し付けを開始した月から、在学する学校を卒業するまでの期間、返還期間、卒業後6ヶ月を経過した月から、貸し付け期間の2倍の期間まで、申請方法、以下の書類を役場学校教育課へ提出してください。小学生申請書、小学生推薦書、大学している学校長が記入、世帯全員の住民票、世帯全員の所得証明書、課税台帳記載事項証明書。申請期限4月26日金曜日、やむを得ない事情、会社の倒産などがある場合は随時受け付けます。貸付金額、区分、高等学校などに在学する人、金額、国公立1万5000円、私立2万5000円、専門課程などに在学する人、国公立1万5000円、私立2万5000円、大学に在学する人、国公立2万円、私立3万円。問い合わせ、役場学校教育課学務係、電話096-293-3349。連載人権シリーズ、輝く人権。今回は菊池郡市内の企業で童話問題に対して正しく理解するために設立された菊池郡市童話問題に取り組む企業連絡協議会についてお伝えします。菊池郡市童話問題に取り組む企業連絡協議会とは、菊池地域西二町の加盟企業で形成される協議会であり、企業の社会的責任として童話問題の解決を目指し、菊池地域の行政と連携しながら、差別のない明るい職場や社会づくりに寄与することを目的に、1998年に発足。ブラック差別をなくすことを目的とした地域の企業の集まりによる県内唯一の協議会で、現在199社の加盟企業により、豊かで平和な社会が実現できるような企業づくりに取り組んでいます。研修会開催、27日に町障害学習センター文化ホールで研修会を開催しました。講師に小国町社会福祉協議会サポートセンター UI の室原正孝さんをお招きして、今日までそして明日からと題して講演がありました。障害者差別解消法について、2016年4月に施行されたこの法律では、不当な差別的取り扱いを禁止し、合理的配慮の提供を求め、
障害のある人もない人も共に安心して暮らせる社会を目指しています。単に障害者を雇用するだけでなく、事業特性に合わせて環境を整備しサポートする仕組みが重要です。ブラック差別解消推進法について、2016年12月に施行されたこの法は、ブラック差別という言葉を初めて法律の中に記し、現在でも存在し解消することが重要な課題とされています。結婚が身元調査により破談になったり、インターネット上にデマや偏見、誹謗中傷する書き込みがあったりなどのブラック差別が起きています。こういったことが起きないようにするためには、本当のことを知ることが大切です。本当のことを知ることを人任せにして、自分で気づこうとしないから思い込みや偏見が生まれ、これが差別につながることがあります。今後の取り組み、人権が尊重される社会の実現のためには、正しい知識と確かな理解を深めること、今後もこのような研修を継続し、人権感覚を身につけることが重要です。問い合わせ、役場人権推進課、人権推進係、電話 096-293-7920。 連載人権シリーズ企画11、きらめく人、大津町男女共同参画審議会委員野田敦子さんの談話です。私は毎月決まった日の午後、友人2人と30分ほど歩いた井手沿いの和風のお宅の門を叩く。季節折々の草花や木々の移ろいを楽しみながら、手入れの行き届いた庭を抜け、入り口の戸を開ける。今自分だと奥の座敷に夜が切られ、かすかに炭の匂いが流れてくる。土辺に茶の道具を運び、居住まいを整え、湯を汲み、お茶をたて、先客に供し、自分でもいただく。稽古に来た小学生の男の子が立ててくれることもある。季節が変わり、茶室の炉が風炉に変わった頃、先生からふと町の福祉祭りに、茶席はどうですかとの提案があり、早速審議会に持ち帰り検討した。茶道の精神、和製静寂、和を喜び互いの個性を尊重し合う理念は、男女共同参画の視点と共通すると、平成26年度から祭り会場に野立の席をボランティアで設けた。テントは茶席専用に福祉祭りをイメージして、茶茶の短冊、茶尺の縄、和の友など秋真っ最中の祭りに寄り添うような茶事は進められる。大津銘菓の銅線灯は抹茶のお供に振る舞われ、中高校生ボランティアの献身的な協力もあり大盛況、祭り全体に花を添えることができた。審議会活動の一つに中学生朝の読み聞かせがあり、毎回ボランティアとして参加している。短時間だが、みんな集中して静かに耳を傾け、嬉しいことに感想をくれる。ある生徒から、男だから女だからというのは考えてみればおかしい、でもどこかでそんな偏見を持っている自分がいる、これからは男と女が互いに協力して生きていけるよう自分からまず変えていきたいと思った。人の力の的確さに感動した私は、次はもっとたくさんの楽しいお話を持って参加したいと強く思った。私はお茶会や読み聞かせなど審議会の活動を通して、幼稚園児からご年配の人まで楽しんで、男女共同参画が学べ、誰もが美しい日本文化、和の心を持ち続けながら互いを認め、この町でみんなが安心して暮らせるような 今後も少しずつ頑張りたい。問い合わせ、役場人権推進課、男女共同参画推進係、電話 096-293-7920。 町の話題、マンスリーピックアップピックス、2019-3月7日。商店街を桜の木で明るく、 JR 肥後大津駅南口周辺で桜の記念植樹。 JR 肥後大津駅南口近くの共同の植樹隊で桜の記念植樹が行われます。これは駅周辺の活性化を目的に、地元の商店街や商工会などで組織された駅周辺地域活性化事業実行委員会が進めている桜の散歩道整備を記念して行われたものです。駅南の新たな名所の誕生を祝うため、関係者やその家族の下にセブント保育園の園児たち総勢約50人が参加しました。園児たちは大きくなれと声をかけながら桜の根に土をかぶせていました。桜の植樹に続いて土の苗植えも行われ、作業後には焼き芋の振る舞いもあり、笑顔があふれる地域交流の催しになりました。参加した杉本保育園の園児は、花が咲くのが楽しみ、近くに来た時に見に行きたいですと笑顔で話してくれました。桜の散歩道は伊予に大津線西側に16本植樹され、平成31年度は東側に植樹を行う予定です。4枚の写真が掲載されております。植樹する駅周辺地域活性化事業実行委員会メンバーと自分と保育園の園児たち、出来たての野菜を頬張り、甘くて美味しいと笑顔がこぼれます。新たな名所の誕生を祝い記念撮影。住民の意見でより良い広報に、町では住民の皆さんの意見や要望を広報に反映するため広報モニター会議を行っています。現在の広報モニターの任期の最後となる会議を2月21日に行いました。2年間の任期を終え、広報モニターの皆さんは編集者と交流できて自分の意見も言えるので、とても良い機会になりました。改善案が広報誌に反映されるのでやりがいがあります。広報はずっと手元に残っていくもの、これからも町のみんなを紹介できるような大きさ目線の広報誌であってほしいですね、などの感想をいただきました。で、広報モニターとして2年間活動された4人の方々の写真が写っております。左から松岡誠一郎さん、横田紀美子さん、阿部千奈美さん、高梨博文さん。広報モニターになりませんか。広報オーブをより良いものにするために広報モニターを募集します。会議を行い、毎月出る広報に対しての感想や意見をお聞きします。広報オーブを私たちと一緒に作ってみませんか。募集人数5人、募集人数を超えた場合は選考を行います。活動内容、モニター会議年3回程度、意見や感想の提言、記事の作成など、謝礼、規定による謝礼があります。申し込み期限6月20日木曜。申し込み方法、役場総務課にある応募用紙に記入して提出してください。荒木元町長の功績を後世に、荒木時康顕彰碑除幕式。町総合運動公園球技場前に建立された顕彰碑の除幕式が2月12日に開催されました。これは 元町長荒木時也さんの功績を称えるものです。式典では妻信子さんをはじめ約30人が参加し、新たな名所誕生を祝いました。同市は町政の柱として12年間町の発展と住民福祉の向上に努めました。教育の面では毎月14日を大津町教育の日に定め、地域に開かれた学校づくりに尽力するなど、数々の町に対する偉業を成し遂げています。荒木氏の顕彰碑を囲む式典参加者の皆さんの写真があります。同氏は大津町はサッカーを世間に広めたことも偉業の一つです。
日本大津スポーツ文化コミッション設立、日本大津スポーツ文化コミッション設立協会が2月27日に小川コンテストで行われました。
この組織は町にあるスポーツ文化資源を観光資源として生かし、参加者の健康増進とスポーツ文化による交流文化の増加、地域経済の活性化を目的に設立されました。協会の中で家入町長は、スポーツ文化を通して地域との連携を深める第一歩にしたいと挨拶し、参加した70人を激励しました。協会後には先進地である岩手県北条市の市長道夫さんによる記念講演会が開催され、参加者は熱心に耳を傾けていました。この時の写真があります。熊本地震からの復興に向けて、大津町、町営、後ろ雑魚団地、災害公営住宅新築工事起工式、災害公営住宅新築工事の起工式が3月2日に町町民グラウンドで開催されました。これは町町民グラウンド北側駐車場敷地に建設される多少大津町営後ろ雑魚団地災害公営住宅新築工事の安全を祈願することを目的として行われたものです。大津町内に建設される災害公営住宅のうち4番目に着工した建物であり、これで全ての災害公営住宅が着工しました。起工式の様子の写真があります。イギリス料理と郷土料理で国際交流、町国際交流協会が外国料理交流会を開催。外国料理交流会が3月2日に町障害学習センターで行われました。これは町国際交流協会が主催で毎年行っているものです。同協会の会員の皆さんなど約30人が参加。日本料理は町食生活改善推進協議会の指導のもと団子汁など調理、イギリス料理はイギリス人の夫を持つ英会話講師のスミス・マリさんが2人を講師に迎えストーンを調理。参加した人たちは両国の料理を調理する中で交流を深めました。ホットケーキミックスとサラダ油、牛乳を使った簡単なレシピで年齢問わず楽しみながら通っていました。この時の写真があります。立派な自衛官を目指し旅立つ平成30年度菊池地区自衛隊入隊者合同激励会。毎年恒例の菊池地区、菊池市、甲子市、菊陽町、大津町合同激励会が3月10日に甲子市総合センタービーブルで開催され、自衛隊に入隊する皆さんを盛大に激励しました。菊池地区からの入隊者は総勢53人、そのうち町からの入隊者は松浦航平さん、大津、小笠博人さん、室、吉田光さん、三崎の寺崎博子さん、室の4人です。入隊者代表挨拶では、 国際情勢は変化し続けていて、国防の重要性は再認識されている。国民の皆さんも時期に応えられるように初心を貫き、日々努力邁進してまいりますと感想を述べていました。平成30年度菊池地区自衛官募集相談員の委嘱式。菊池地区の自衛官募集相談員への委嘱式が2月24日に熊本県北広域本部総合庁舎別館2階大会議室で開催されました。自衛官募集相談員は将来の選択肢として自衛隊という存在を気づかせてくれたり、自衛隊の組織や職務についていろいろな角度から教え助言してくれます。任期は2年間で、担当する地区の市町長と自衛隊熊本地方協力本部長との連名で委嘱されます。町では右の2人が募集相談員として委嘱を受けています。何でも気軽にご相談ください。自衛官募集相談員、左から伊藤信子さん、室小西雄一さん、みんなの写真が載っております。自衛官募集中、募集種目、一般幹部候補生、受付期間5月1日水曜日まで、試験日1時5月11日土曜、12日日曜、2時6月11日火曜から14日金曜のうち指定する1日、3時海空飛行要員のみ、海7月8日月曜から12日金曜、空7月13日土曜から8月1日木曜のうち指定する1日、受験資格、22歳以上、26歳未満の人、20歳以上、22歳未満の人は、大卒、短大卒、見込み含む、修士課程修了者など、見込み含むは28歳未満。幹部候補生、歯科薬剤、受付期間、5月1日水曜まで、試験日1時5月11日土曜、2時6月11日火曜から14日金曜のうち指定する1日、受験資格専門の大卒見込み含み20歳以上30歳未満の人、薬剤は20歳以上28歳未満の人。募集種目以下、歯科、幹部。受付期間、1、4月19日金曜まで、2、10月1日火曜から31日木曜。試験日、1、5月10日金曜、2、11月22日金曜。受験資格、医師、歯科医師の免許取得者。募集種目、技術幹部、海上、航空。受付期間、4月19日金曜から5月24日金曜。試験日、6月24日月曜。受験資格、海上、大卒45歳未満の人。航空、大卒45歳未満の人。募集種目、技術、対空法、免許の日、受付期間、4月19日金曜から5月24日金曜、試験日、6月21日金曜、受験資格、20歳以上の人で、国家免許資格取得者など、申し込み問い合わせ、自衛隊熊本地方協力本部、菊池分駐所、 電話0968-24-2772。認知症への理解を深めるために、町では認知症になっても安心して暮らせる町づくりを目指し、認知症サポーター養成講座を企業や小中学校などで開催しています。3月8日に九州電力大洲営業所、大洲配電事業所で開催した講座には、業務で日常生活に深く関わる九州電力社員9人が参加、これまでに延べ50人以上が受講、受講者からお客様訪問した際、ちょっとした異変を感じることがあれば適切に対応しようと思う、これからも認知症について身近な問題として関心を持ちたい、などの感想がありました。認知症サポーター養成講座を開催しました。大津町キャラバンメイトの日向真さんが講師となり、認知症の正しい知識や対応方法などについて具体的な場面を交え講義しました。その時の写真が載っております。大津羊祭り、羊の花と子どもたち。平成31年4月21日日曜、午前10時から午後3時30分、場所、大津町役場周辺から昭和園、歩行者天国、企画も盛りだくさん、パレード、商店街企画、子ども広場、ステージイベント、陶芸展、名家展、カラオケマラソン、ミニサッカー教室とか、グランパワーひのくじもみんなに会いに行くよ。問い合わせ、大津羊祭り実行委員会、電話0962942877。協賛イベント、羊祭りスポーツ大会、4月6日土曜日から5月12日日曜日、戦没者追悼式、4月20日土曜午前10時30分から町老人福祉センター。都市計画、大津町都市計画マスタープランを改定しました。町の都市計画マスタープランは、将来の町の姿を見据え、その将来像の実現のための方策などを示した都市計画行政の指針として平成12年3月に策定しました。計画策定から20年近くが経過し、新たな住宅や工場などの立地に伴い、市街地が拡大するなど緊迫財政の中、将来訪れる人口減少時代を見据えた街づくりに舵を切り替えていかなくてはなりません。こうした社会情勢の変化に対応した街づくりを進めるため、計画を改定しました。改定にあたっては、平成29年に実施した住民意向調査や、平30年に北部、中部、南部の地域ごとに開催した住民まちづくりワークショップ、パブリックコメントにより町民の皆さんから貴重な意見をいただきました。また学識経験者や議会議員、関係行政機関、町民代表などによって組織された都市計画審議会でも専門的な審議を行い、答申をいただきました。今後は本計画の基本理念である、人と自然と産業が調和した、誰もが住みよく誇りの持てる町、大津の実現に向け町づくりを進めます。都市計画のマスタープランは町ホームページに掲載していますので、ぜひご覧ください。また都市計画のほか、町づくりに関しての疑問やご意見がありましたら、先までご連絡ください。一緒に住みよく誇りの持てる町を作りましょう。問い合わせ、ご意見提出先、役場都市計画課、電話0962934011。 大津町都市計画審議会田中智之会長から答申書を受け取り、家入り等等の写真が載っております。国民年金、学生のための学生納付特例制度、20歳以上60歳未満の人は学生であっても国民年金を加入し納付しなければなりません。一般的に所得の少ない学生の人には国民年金保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。この制度を活用することで学生の人が不慮の事故や病気により障害が残ってしまった場合などに障害基礎年金などを受給できなくなることを防止できます。平成31年度の申請は4月から。対象者、大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、これは学校教育法で規定されている就業年限が1年以上の家庭に在学する学生なので、本人の全年所得が基準以下、これは所得目安118万円プラス扶養親族等の数かける38万円プラス社会保険料控除などの人、必要書類1、学生証コピーか有効期間が表示されているもの、または大学証明書原本、2、印鑑認め印か、本人の場合は不要です。前年度から引き続き申請する人、平成30年度に学生納付の特例を受けた人で今年度も引き続き在学する予定の人には、日本年金機構から学生納付特例申請書はがきが3月末頃に送付されます。はがきに必要事項を記入し返送すると、平成31年4月から平成32年3月の申請ができます。申請時の注意、申請時点の2年1ヶ月前の月分まで遡ることができます。しかし申請が遅れると万が一の時に障害年金が受け取れない場合がありますので、速やかに申請してください。学生納付特例期間は老齢基礎年金を受ける必要期間に含まれますが、年金額の計算には入りません。学生納付特例期間から10年以内であれば保険料を納めることができます。追納、ただし保険料を追納する場合、経過期間に応じて加算額が上乗せされますので注意してください。申し込み、問い合わせ、役場、住民課、住民係、電話 096-293-3112、 熊本西年金事務所、電話 096-355-3261。 募集、辛いもオーナー募集、町特産の辛いもの植え付けと収穫が楽しめる辛いもオーナーを募集します。前は大津町の品種堀田地区、植え付け後は辛いも栽培の達人現役菊池大津中央支所繁殖会の皆さんが育ててくれます。そして11月10日日曜に行われる予定の辛いもフェスティバル in 大津の芋掘り大会で収穫、甘くてホクホクの辛いもをお楽しみに。オーナー申し込み方法、料金2000円一口、苗20本、気候などによりますが一口苗20本で約10キロ程度収穫できます。 個人での申し込みはお一人3口までとなります。申し込み方法、はがきに次の1から6の必要事項を記入し、申し込み先に送付してください。1、申し込み口数。2、郵便番号。3、住所。4、氏名。振り仮名。5、電話番号。6、受付参加人数。申し込み期限。7月26日金曜。苗の植え付け。日時6月1日土曜。予定。雨天決行。場所、本田技研工業株式会社熊本製作所、南側茶屋の畑。申し込み、問い合わせ、郵便番号 869-1233、大津町大津 1189-2、明日の観光大津を作る会事務局、町づくり交流センター内、電話096-294-2877。検診、歯科口腔検診を受けましょう。口の健康は口の中だけではなく体全身の健康に影響すると言われています。年1回は検診を受け健康を保ちましょう。受診希望の人は受診券を送付しますので申し込みをお願いします。申し込み方法など詳しくはお問い合わせください。対象者、後期高齢者、医療費保険者。受診期限、平成32年2月28日金曜。年度内に複数回の受診はできません。受診費用、自己負担額400円。受診時に必要なもの、後期高齢者医療保険証、受診券。予約がない場合や受診券の提示がない場合は受診できません。申し込み、問い合わせ、役場健康保険課、国保医療係。電話 096-293-3114。労働、働き方が変わります。平成31年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます。1、時間外労働の上限規制が導入されます。時間外労働の上限について、月45時間年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満、休日労働を含み、複数月平均80時間、休日労働を含みを限度に設定する必要があります。中小企業は平成32年4月1日から。2、年次有給休暇の確実な取得が必要です。使用者は10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、毎年5日時期を指定して有給休暇を与える必要があります。3、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます。同一企業内で正規雇用労働者と非正規雇用労働者、パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者の間で基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。施行は平成32年4月1日から、中小企業は平成33年4月1日から。問い合わせ、熊本労働局雇用環境均等室。 096-1052-1865。休日当番、連休中の休日当番日、4月30日から5月2日。医療機関名、電話番号、受診できる日の順でお伝えします。大津町、新井クリニック、096-293-2358、4月30日火曜、5月1日水曜、5月2日、木曜、午前2時。岩倉整形外科内科医院、096-293-8888、4月30日火曜、5月1日水曜、5月2日、木曜、午前2時。葛飾病院、096-293-5000、4月30日火曜、5月1日水曜、5月2日木曜。熊本セントラル病院、096-293-0555、4月30日火曜、5月1日水曜、5月2日木曜。甲信会クリニック、096-294-8888、4月30日火曜。小賀眼科、096-293-1411、4月30日火曜、5月2日木曜。田代クリニック、096-340-3220、5月1日水曜、5月2日木曜。垂水外科整形外科医院、096-293-2100、4月30日火曜、5月1日水曜、5月2日木曜。浪川小児科、096-293-1163、4月30日火曜、5月1日水曜、5月2日。野沢医院、096-293-8000、4月30日火曜、5月1日水曜。福田医院、096-293-2771、4月30日火曜、5月1日水曜、5月2日木曜。宮本内科医院、096-293-1700、4月30日火曜、5月1日水曜、5月2日木曜。菊陽町、池田泌尿器科、096-233-1000、4月30日火曜、5月1日水曜、5月2日木曜。加藤整形外科光の森、096-349-2255、4月30日火曜、5月1日水曜、5月2日木曜。川野内科クリニック、096-233-1717、5月2日木曜。菊陽秋田クリニック、096-232-8333、4月30日火曜、5月1日水曜、5月2日木曜。菊陽大病院、096-232-1191、4月30日火曜、5月1日水曜、5月2日木曜、午前2時。 薬用レディースクリニック09621356564月30日火曜、5月1日水曜、5月2日木曜、熊本リハビリテーション病院09623231115月30日火曜、5月1日水曜、5月2日木曜、全部午前のみになっております。人生会クリニック大津人工透析09623295954月30日火曜9時から15時5月1日水曜9時から23時5月2日木曜9時から15時歯に耳鼻咽喉科アレルギー科09623333874月30日火曜5月1日水曜滋賀産婦人科医院09623291314月30日火曜5月1日水曜5月2日木曜東熊本第二病院09623239394月30日火曜5月2日木曜本田内科胃腸科医院09623220215月1日水曜武蔵下村医院09633975614月30日火曜5月1日水曜5月2日木曜吉本小児科09623325204月30日火曜5月2日木曜菊池市赤星医院09682527385月1日水曜5月2日木曜岩根クリニック09682542304月30日火曜5月1日水曜午前のみ5月2日木曜川口病院09682522304月30日火曜5月1日水曜5月2日木曜菊池眼科09682556784月30日火曜5月2日木曜菊池郡市医師会立病院09682521914月30日火曜午前のみ5月1日水曜午前のみ5月2日木曜午前のみ菊池子どもクリニック09682511644月30日火曜5月1日水曜5月2日木曜菊池中央病院09682531414月30日火曜5月1日水曜5月2日木曜外科は午前2時 口宮本泌尿器科09682481014月30日火曜。清原医院09683821065月2日木曜。直視石田医院09683720374月30日火曜。5月1日水曜午前のみ。5月2日木曜。熊部医院09682528514月30日火曜午前のみ。5月1日水曜。後藤整形外科医院09682529064月30日火曜5月1日水曜5月2日木曜。斉藤産婦人科09682411774月30日火曜5月1日水曜5月2日木曜午前のみ。白間クリニック09682525065月1日水曜5月2日木曜。田上クリニック09682453534月30日火曜5月1日水曜5月2日木曜午前のみ。田中医院09683870705月1日水曜5月2日木曜。西山医院09682525614月30日火曜5月1日水曜。水晶医院09682520464月30日火曜5月1日水曜5月2日木曜。古田医院09682522805月1日水曜。牧診療所09682523175月1日水曜。松本耳鼻咽喉科09682361115月1日水曜5月2日木曜。宮本内科クリニック09682520474月30日火曜。森の里金子クリニック09682375225月2日木曜。甲子市池沢子どもクリニック09624266335月2日木曜。井上眼科09634413114月30日火曜。小型整形外科医院0962488181 4月30日火曜、5月1日水曜、柴田整形外科0963465500、4月30日火曜、5月1日水曜、5月2日木曜、知念内科クリニック0962737227、4月30日火曜、平山内科クリニック0962736104、5月1日水曜、松本子どもクリニック0963388960、4月30日火曜、三熊内科医院0962486161、5月1日水曜午前のみ、5月2日木曜午前のみ、宮川内科医院0962482155、5月2日木曜、武蔵眼科クリニック0962486390、4月30日火曜、5月2日木曜、リー子どもクリニック0962155980、4月30日火曜、診療時間は午前9時から午後5時です。3月20日現在の予定ですので、変更の可能性があります。受診するときは、各医療機関にご確認ください。問い合わせ、菊池郡市医師会テレホンサービス、電話0968253300、
男女共同、大津町男女共同参画審議会委員を募集します。町では男女がお互いに人権を尊重しながら、性別に関係なく、個性と能力を十分に発揮できる社会の実現を目指し、男女共同参画を推進しています。この度、新たに男女共同参画推進委員を募集します。委員の仕事は年に6回程度の会議・研修会に出席して男女共同参画の推進に関する啓発活動と調査研究をすることです。あなたもその機会に日常の中にある課題に目を向けてみませんか。応募資格、町内に住民票がある人、または在勤の20歳以上の人、募集人員を超えた場合は変更します。任期2年、4月から平成33年3月末、町規定の報酬、費用、弁償を支払います。応募方法、住所、氏名、年齢、電話番号、応募理由を提出してください。様式は自由です。応募期限、4月19日金曜日着。郵送先、郵便番号 869-1236、大津町大和田杉水932-3。大津町人権啓発福祉センター内、人権推進課、男女共同参画推進課。申し込み問い合わせ、役場人権推進課、男女共同参画推進課、0962935、 7920まで。募集、大津町非常勤職員、臨時職員、常務補助員登録制募集。非常勤職員、職種、幼稚園教諭、保育士、特別支援補助員、臨時職員、職種、幼稚園教諭、介護支援専門員、業務補助員登録制、職種、保健師。申し込み期限4月15日月曜。受付時間午前9時から午後5時まで、土曜、日曜、祝日を除く。申し込み方法、履歴書および各種資格証明書を写し、と役場総務課に提出してください。任用開始5月1日水曜以降。本課1、申し込み先は4月中旬から下旬に面接を実施予定です。2、募集の詳細などは変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先は役場総務課人事秘書係096-293-3111まで。証明書発行窓口人事会長、4月27日から5月6日までは10連休です。連休中、次の日程で証明発行窓口を臨時開庁します。開庁日4月28日日曜、5月5日日曜。開庁時間午前9時から午後1時まで。開庁場所、役場仮庁舎住民館。受付内容、住民票の写し、住民票記載事項証明、印鑑登録及び印鑑登録証明、戸籍全部事項証明、戸籍謄本、戸籍個人事項証明、戸籍謄本、戸籍の不詳、所得証明書など各種税証明、住民移動手続き、転入、転出、転居などは行いません。交付請求時、窓口に来た人の本人確認ができる書類、運転免許証、健康保険証などの提示を願います。代理人による申請の場合には請求者本人からの委任状が必要です。問い合わせは役場住民課096-293-3112まで。水道料金口座振替日の変更。水道料金の口座振替日は毎月28日ですが、4月27日から5月6日までの10連休に伴い、4月分の口座振替日が連休明けとなります。水道料金口座振替日予定、振替日5月7日火曜、再振り替え日5月17日金曜。問い合わせ先は大津菊陽水道事業団営業課096-293-7711まで。平成31年度固定資産税従覧。従覧とは自由に出ることです。自分の土地や家屋の評価額を確認して他と比較することができます。この制度は期間や対象者が限定されています。期限5月31日金曜まで。時間午前8時30分から午後5時まで。土曜、日曜、祝日を除きます。対象、納税義務者本人、同世帯の親族、納税管理人、委任を受けた代理人など。本人以外の場合、委任状が必要です。非課税の土地、家屋の所有者や課税対象額未満の土地、家屋の所有者、借地人、借家人は対象ではありません。また土地、家屋のみを所有している人は家屋、土地の確認はできません。必要書類、 本人確認ができる書類、納税通知書、運転免許証、健康保険証など、コピーなどの交付はできません。問い合わせ、役場電話、固定資産状態、096-293-3117。農作物の鳥獣被害防止のため、電気、木柵を設置などを補助します。農作物の鳥獣被害にお困りの人で、電気、木柵や箱縄の設置をお考えの人は、町が補助金を交付します。補助金は予算がなくなり次第終了、先着順にします。ご了承ください。箱穴の設置には町の許可が必要です。補助対象者、町内在住で町内の農地を耕作し、自ら農業を行っている人。補助対象、農作物の鳥獣被害防止を目的とする電気、木柵、箱穴などの設置。補助率、設置費用の2分の1になる。補助額上限5万円、必要書類、見積書など、その他の書類は役場農政課窓口で配布します。問い合わせ、役場農政課、農政課管理、096-293-3116。講演相談会、ペアレントプログラム説明会開催。子どもの困った行動に親お悩みではありませんか。できるところを見つけて褒めるコツを学びませんか。ペアレントプログラムはつい叱ってしまう、子どもが言うことを聞いてくれないなど、子育てに難しさを感じる方から子どもの行動の理解の仕方を学び、楽しく子育てをする自信をつけることを目的とした全6回のプログラムです。今回はペアレントプログラムの簡単な説明会を開催します。興味のある人はぜひご参加ください。日時4月8日土曜午前10時から正午まで、場所大津プラザ2階ふれあい通り、参加費無料、その他託児も行います。希望する場合は事前にお申し込みください。申し込み問い合わせ先は白河園相談支援センター1番市 096-284-4141 まで。西部方面航空隊総隊58周年、高遊原分屯地創立48周年記念行事、日時5月12日日曜午前9時から午後2時30分まで、場所陸上自衛隊高遊原分屯地、内容記念式典、祝賀飛行、飛行展示、航空機地上展示、自衛隊車両体験試乗、ヘリコプター地上滑走試乗、音楽演奏など、天候などにより行事、内容、時間を変更することがあります。混雑が予想されますので、公共の交通機関をお勧めします。問い合わせは陸上自衛隊高遊原分屯地広報室 096-232-2101 まで。道の駅大津ゴールデンウィークお客様感謝祭開催。期間限定のお客様感謝祭を開催します。期間4月27日土曜から30日火曜日、道の駅大津認定辛いも販売中。貯蔵庫で2ヶ月以上熟成させた辛いもを販売しています。地方発送も受けたまわります。週末限定期間、そろそろシーズン終了間近、生産者による焼き辛いもの試食販売会を開催します。 地方発送も受けたまわります。4月1日月曜から30日火曜、手作り産後の節句を人形作品です。日本国旗セット期間限定で販売中。工事のお知らせ。トイレ建設工事のため10月中旬まで一部駐車場が利用できない状況になり、大変ご迷惑をおかけします。館内は営業していますのでよろしくお願いいたします。問い合わせ先は 096-294-1600 まで。安全安心大地町ゆっぴーのワンポイント。短い距離でも後部座席でもシートベルト、少しの手間が大切な命を守ります。犯罪発生状況、平成31年2月集計。大津町管内、累計71、2月中41、前年比プラス6。うち大津町、累計33、2月中20、前年比プラス20。主な発生犯罪、公民館などから現金が盗まれる窃盗事件などが発生しています。交通事故状況。平成31年2月集計。大津町管内、発生件数累計39。2月中22、前年比マイナス8。うち大津町累計11、2月15、前年比マイナス4。死者数大津町管内、累計0、2月10、前年比マイナス1。うち大津町累計0、2月10、0、前年比プラマイ0。傷者数大津町管内累計56、2月中31、前年比マイナス11。うち大津町累計16、2月15、前年比マイナス3。館内発生件数は合死死も含んでいます。死者数は30日内死亡の場合となっております。忘れていませんか？後部座席のシートベルト着用。車のシートベルトは一般道でも全席着用義務があります。しかし熊本県のシートベルト着用率、一般道は運転席 99.1%、 助手席 96.1% に対して後部座席は 39.3% にとどまっています。シートベルト着用状況全国調査2018。全席シートベルト着用を徹底しましょう。事故の際大きな被害につながります。後部座席のシートベルト非着用の場合、着用時と比べ車外に放出される割合は約13倍になります。また前席の人を押し出してしまうなどの同乗者の被害にもつながります。損害賠償で不利益、シートベルト非着用による被害の拡大は被害者の確執とされるため、被害者であっても損害賠償などの面で不利益になる可能性があります。チャイルドシート着用を徹底しましょう。6歳未満の子どもはチャイルドシートの着用義務があります。しかし熊本県のチャイルドシート使用率は 59.8%。 チャイルドシートを使用せず子どもを抱っこしている場合、時速約40キロで車が衝突したときに腕にかかる衝撃は子どもの体重の約30倍に相当し、腕で支えることはできません。チャイルドシートを正しく使用し、大切な幼い命を守りましょう。サポート詐欺にご注意ください。県内でパソコンが突然動かなくなり、ユーザーの不安を煽り、 画面に表示された連絡先、店のサポートセンターに電話がかけるよう誘導し、名前や連絡先、クレジットカード番号を聞き出した上で、身に覚えのない金額を請求する事案が発生しています。これはサポート詐欺と呼ばれる詐欺の手口です。被害を防ぐため、以下の対策をお願いします。不用意に画面に表示された連絡先に電話をかけない。個人情報やクレジットカード番号などの重要な情報を安易に教えない。ウイルス対策ソフトや OS のバージョンは最新の状態にしておく。突然パソコン画面に警告文や連絡先などが表示されても不用意に電話せず、冷静に内容を確認してください。大津警察署、電話番号 096-294-0110。 町の相談、4月、相談日時、場所、相談員の順でお伝えします。心配事相談、4月1日月曜13時30分から15時30分人権啓発福祉センター、大田明子。4月2日火曜、13時から16時、老人福祉センター、野田明子。4月9日火曜、13時から16時、老人福祉センター、今山隆。4月23日火曜、13時から16時、老人福祉センター、豊住美希夫。5月7日火曜、13時から16時、老人福祉センター、江藤忠一。5月13日月曜、13時30分から15時30分、人権啓発福祉センター、野田達子。心配事児童相談、4月16日火曜、13時から16時まで、老人福祉センター、吉田和之。障害者相談、4月1日月曜、13時から16時、老人福祉センター、宮崎恭一、北村聖子。5月13日月曜、13時から16時、老人福祉センター、鎌田恵子、北村聖子。人権啓発福祉センター電話番号 096-293-7920、 老人福祉センター 096-293-2027。 行政相談、4月18日木曜10時から12時大津熊田、西村和真さん。法律相談、これは予約が必要です。4月12日金曜10時から12時オークスプラザ、熊本県弁護士会。4月26日金曜10時から12時オークスプラザ、杉本一郎。年金相談、これも予約が必要です。4月19日金曜10時から15時大津プラザ、年金事務所相談員。教育相談、予約が必要です。毎週月曜日から金曜日まで8時30分から17時まで、教育支援センター、教育相談員。教育支援センターの電話番号096-293-223。物忘れ相談、予約が必要です。4月19日金曜9時30分から12時まで、地域包括支援センター会議室、認知症疾患医療センター。雇用相談、毎週火曜日と金曜日、休日の場合はよく平日となります。9時から17時まで、障害学習センター2階、雇用相談員。消費生活相談、 毎週火曜日と金曜日10時から16時まで、役場住民相談室、消費生活相談員、地域包括支援センターの電話番号096-292-0770。火曜日と金曜日は大手町、電話096-293-3111。月曜と木曜日は菊陽町、電話096-232-2112。水曜日は西原村、電話096-279-3111で消費生活相談を受けることができます。お誕生おめでとう、継承は略させていただきます。届けた人、赤ちゃんのお名前、住所の順序をお伝えします。木本裕二、湯野さん、室、木本裕二、篠野さん、室、古木翔平、花さん、新、本田大輔、大和さん、室、宮崎弘和、美優さん、室、山口明、美穂さん、室、斉藤智弘、修斗さん、院内、松野圭志郎、ほのかさん、室、井出ひろし、かなたさん、院内、磯野ふみな、龍神さん、室、樋口智代、東吾さん、室、加藤高尾、小春さん、杉水、島村翔太、風斗さん、池田、井上ゆきな、風太さん、引き目、近藤正樹、綾瀬さん、武蔵野、浦田健一、通里さん、森、中山隆一郎、久留美さん、室、小田良平、金一郎さん、金、成松達也、安久さん、室、山口隆、蘭さん、王子、中谷美希、千尋さん、室、松田健太郎、亜美さん、麻生隆俊、栄太さん、室、田中優太、良太さん、陣内、江田勲、糸さん、陣内、浜野良太、蓮子さん、大津、山口希望、水木さん、下水、久保誠也、大河さん、久保水、太田雄貴、ダラさん、王子、長尾隆二、亮さん、王子、田中雄太郎、宝介さん、王子、伊藤彩、拓也さん、室、山内誠也、春さん、月の水。お悔やみ申し上げます。継承略、死亡者指名、万年齢、住所の順でお伝えします。森上竹長、93歳、式の水。大田風呂、照明、88歳、大津。松永松子、92歳、杉水。中山夏江、96歳、西木。宮川春美、72歳、杉。家入り吉子、93歳、高尾。長屋が出て70歳、大林、岩下照義、88歳、大津、中山芳雄、99歳、岩田、誕生お悔やみのコーナーは、希望者のみ、掲載しています。平成31年2月10日から、平成31年3月9日、届け出てますと、なっております。町のカレンダー、4月1日、月曜、町交流会館休館、歴史文化伝承館休館、道府図書館休館、2日、 火曜、町運動公園休園、3日水曜、窓口証明業務延長19時まで、大津図書館夜間開館20時まで、5日金曜、一宇保育園、杉水保育園入園式、大津図書館休館、6日土曜、大津幼稚保育園、緑ヶ丘保育園、白川保育園、大津いちご保育園、喜び保育園、第二喜び保育園、風の子保育園入園式、第14回大津桜祭り、9時から16時まで、7日日曜、第14回大津桜祭り、9時から16時まで、8日月曜、町交流会館休館、歴史文化伝承館休館、大津図書館休館、9日火曜、町内小中学校入学式、手話通訳設置日、町運動公園休園、10日水曜、大津幼稚園、神内幼稚園入園式、窓口証明業務延長19時まで、大津図書館夜間開館20時まで、12日金曜、大津音楽幼稚園、白川幼稚園入園式、15日月曜、大津中央公園調整会議、平成31年5月分、17時30分から、子育て健診センターに、体育施設等申請受付開始、平成31年5月台、大津町教育の日、各学校など県立学校を含んで、違う日程となる場合があります。あらかじめ学校などに問い合わせいただき、参観ください。町交流会館休館、歴史文化伝承館休館、大津図書館休館、16日火曜、町運動公園休園、17日水曜、窓口証明業務延長19時まで、大津図書館夜間開館20時まで、21日日曜、大津出陣祭り役場周辺昭和園にて、10時から15時30分まで、22日月曜、町交流会館休館、歴史文化伝承館休館、大津図書館休館、23日火曜、手話通訳設置日、町運動公園休園、24日水曜、窓口証明業務延長19時まで、大津図書館夜間開館20時まで、28日日曜、証明書発行窓口臨時会長9時から13時まで、29日月曜、昭和の日、歴史文化伝承館休館、大津図書館休館、30日火曜、国民の休日、5月1日水曜、即位の日、2日木曜、国民の休日、3日金曜、憲法記念日、大津図書館休館、4日土曜、緑の日、5日日曜、子どもの日、証明書発行窓口臨時会長、9時から13時まで、6日月曜、振り替え休日、歴史文化伝承館休館、大津図書館休館、休日当番に薬局は変更される場合がありますので、最新情報としては菊池広域連合消防本部指令センター電話番号096-232-9331でご確認ください。
町の銀行です。
平成31年2月末現在、人口34,815人、プラス13人、
男
17,141人、プラス18人、女17,674人、マイナス5人、世帯数14,272戸、プラス13世帯、出生45人、死亡21人、転入147人、転出154人、増減は前月比となっています。
クローズアップオールジン、自分ではない誰かになる感覚は他では味わえないですね。中村富夫さん。昨年神山北を中心に撮影された映画声、悩みながらも自分らしく生きる準主役を熱演した中村富夫さん。仕事で子どもたちと接する方は役者としても活躍する彼女にクローズアップする。夢は何だか、物心ついた時には絵を描き、絵は文字と同じくらい描くものと思っていた。専門的に絵を学びながら大勢の中に溶け込んでいけない自分、笑われているように感じる不安を漫画で表現したいと辛い感情に向き合い、漫画のために悶々と考える日々。そんな中、幼稚園学童保育で働き始め、子どもたちと出会った。笑って泣いて全力で感情を表現する子どもたちと幼かった自分を重ねてふと思い、子どもの頃に感じた不安や恐怖って無意識に今に影響していて、自分を形成する礎の一部になっていると思うんです。接してみると、子どもたちは一人の人間で、対等に話せる立派な思考を持っていて、純粋に悩んで戦っている。あの頃、完全に自分が悪くて、すべて自分のせいだと思っていたことが全部、誰が悪いのでもなかったんだなってやっと分かって、こうして初めて子供の頃の自分が報われた気がして、子供たちが人生を一気に彩ってくれました。とこで平成28年、現在所属する劇団ゼロの会の座長に出会う。出会った瞬間、お互いにやっと出会えましたねと、この人は面白いと直感で分かりました。翌日、劇団の演目の顔合わせに呼ばれ、改めて座長と顔を合わせ、演劇の道へ進もうと腹を決めた。漫画はどこでも描ける。初めての役は男性、役作りで筋肉をつけ、低くするために声も尽くした。今も声が低いのはその名残。演じるときは自分の 根底にある感情を口の中に手を入れてガッと引き出す感じです。演技後は役の感情を引きずるけれど、次の日はリセットされてます。相手に自分を重ねて表現するのは漫画と同じ。出会いを得て表現者として自分にしかできないことを自分のタイミングで届ける。彼女は次にどんな表情を見せてくれるのだろう。学童保育施設白川っ子仲良しクラブで働く中村さん、先生としてまた一人の人として対等に子どもたちと接しています。大切にしているのは子どもの時の感覚と子供の話をしっかりと聞くと、親しみを込めてトンちゃんと呼ばれる中村さんの周りはいつも子供たちが集まり、教室は笑顔であふれています。次の声、熊本地震から3年、その時の自分の行動を思い出そうとしても時系列が曖昧になっていました。
この機会に書き出してみようと思います。現存の係稽古で指導者に向かい、押されても押されてもぶつかっていく生徒たちをカメラに収めていると目頭が熱くなる。何かに真剣に取り込む姿は素敵です。何歳になっても忘れたくないと思いました。クローズアップの中村さんはモデルとしても活動、撮影では表情でカメラをバッてやると緊張を乗り越えるそうです。発想が面白い。映画声では真に見せる儚げな表情がとてもいいです。電気館で4月5日から7日上映されますので、ぜひご覧ください。 UGC